通りの劇場プレゼンツ、トリラジー！イエーイ！どうも皆さん、こんにちは。トリの劇場で俳優、副芸術監督やっています、斉藤裕明です。私たちはトリの劇場と言いまして、鳥取市は鹿野町で廃校になってしまった鹿野幼稚園、鹿野小学校、そこを自分たちで劇場に改造して、自分たちのお芝居をやったり、よそからお芝居をしに来てもらったりしています。まあ、時には、その劇場を飛び出して、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学なんかにもワークショップをしに行ったりしています。まあ、鳥の劇場はその場所の名前なんです。劇団の名前も鳥の劇場って言うんです。この番組は土曜日の夕方に30分間放送されます。1ヶ月に一度の更新なので1ヶ月間同じ内容が流れてしまいますけれども、その点はご容赦ください。鳥の劇場も知っていますよという方には、鳥の劇場が普段なかなかお見せすることのできない一面をお見せしつつ、また鳥の劇場なんて知らねえよって人には、あー、こんな素敵な場所があるなら行ってみたいわって思ってもらえるような番組にしていきたいと思ってます。どうぞよろしくお願いいたします。今日も僕以外にいろいろ来てもらっているよ。
いろいろね。
はい、まずアシスタントです。自己紹介どうぞ。
はい、鳥の劇場制作の松本智彦です。
イエーイ。松本は今腰が痛いんだよ。ぎっくりやってるよ。ちょっと太りすぎなんじゃないかって言われてるよ。サックスも吹くよ。はい、もう一人どうぞ。
はい、鳥の劇場俳優の国石桃香です。
キャー、桃ちゃん、桃ちゃん、桃ちゃん、桃ちゃん。
はい、もう一人今日は変なおっさんの声がしています。
はい、
ゲストに来てもらってます。初の外部ゲストです。
自己紹介どうぞ。
はい、榊原武史でございます。
はい、よろしくお願いいたします。
榊原君、もうちょっと自己紹介してもらえるかな。どこに住んでるの？
僕はね、栃木県から来ました。
なんで栃木県から来て今鳥取にいるの？
それはなんだって、あの鳥の劇場さんにお世話になってる会社ございませんか？
あ、すいません、お世話になってます。榊原君はね、散々うちに客演してくれてるんです。まあ、東京あたり近辺を中心に活動されてる俳優さんです。まあ、まあですね、
だってね、すごいんだよ、たけちゃん。
何がですか？
うちの芝居何本出た？この前数えたじゃん。
この前数えたね。
うん。何本ぐらいだ？正確な数出なかった。
分かんなかったね。
何本？
20本ぐらい出
てる。大体20本ぐらい。だってもうこぼしてるのもあるかもしれないから、正確に分かんない。でもすごい数出てますよ。はい、まあ、あの、ダブってる演目もありますけどね。大体20本ぐらい出てます。だしね、たけちゃんね、すごいんだよ。あの、うちの正明とかね、寺島しのぶ。
そうそう、
寺島しのぶさんとかでね、共演したことあるんだよ
昔ね。
すげえよ、シアター国運でな。2015年だろ。
あ、うん、そうか、2年前か。
すげえよ、超商業演劇じゃん。
超商業演劇だよ。
ブラジル人の芝居だったんでしょ？
そうそう、ブラジル人の原作家。そうそうそう。
で、なんかボリビア人だけやったんでしょ？なんかよくわかんない。
よくわかんないよね。
なんか何人なの？お前。
神父とボリビア人の役やった。
へー。
あのラジオでは言えないようなこともやった。
ちょっとね、あのね、今ね、禁断の裸体っていう芝居なんですけど、検索するとね、その時のね、なんかね、ホームページが出てきますから、うん、結構みんなセクシーな感じで、アハーンって感じで立ってる写真がね、出てくるんだよね。あれ結構ね、俺見た時ね、びっくりしたよ。禁断、ずっと、タケ、タケ、どうした？どうした、タケ？これなんだこれ。まあ、かっこいいのは知ってるけど、なんかエロいぞって思って。まあ、そういう芝居だったんだね。
そうそう、そういう芝居だった。
まあ、あの、見てください、ネットで調べて。あと、タケちゃん、鳥取あれだよね。奥さんが鳥取の人なんでしょ？
そうそう。あのね、大船長の人で。そうそう。
そうですよ。だから、あの、先月ゲストに来た村上さとみと、だから同居なんですね、奥さんが。
そうそう、さとみちゃんのね。
そうそう。来てくれてるわけです。
いやいや、もうね、ありがとうございます。
いや、いつもお世話になってるのはね、もう初め来てもらった、来てもらえること、いいことにどんどんどんどん呼びつけて、なんかあのうちの芝居の予定をあのお願いしようとした時に、他の芝居の予定入ってると裏切り者みたいなね。
勝手だよね。
まあ、そう、ごめん、
勝手だよね。
ごめん、
俺はちゃんと先に入ったスケジュールをちゃんとあの優先してやってるわけだよ。
そうだよね。そうそうそうそう。
であれで、であれで、あの、ここ開けといてって言われたところを、俺はちゃんと律儀に開けといたのに、直前にね。
そう、一回そういうことありました。あのね、お願いしてて、あの、たけちゃん、ここへ開けといてねって言ったのに、ごめん、やっぱそれいいわって言ったこと。まあ、それはじゃあ、あの、ミッチェル君っていうね、不意にポンって弾が入ってきたから。
そうそう、アメリカの、ね。
そうそう、まあ、じゃあミッチェル君いるから、ミッチェル君にちょっとやってもらおうかなっていうので。
あれ、その時の演目って何だったんだっけ？
はぁ、何でしたっけ？はぁ、それが、今回、あの、榊原君が今日ゲストに来た大きな理由でもある。はい、なんだ、それは。
素敵な3人組です。
イェーイ。3人組またやるんだよ、それでタケちゃん来てんだよね。
やる
っていうか、3人組見たことない人いるから3人組の紹介してください。3人組あらすじ何？
はい、素敵な3人組というのはですね、まあ 絵本になってるので、
トミー・アンゲラーさんって人が書いた絵本だね。
はい、
絵本有名かもしれない。
結構有名ですね。
あの本の絵だけでも見たことあるかも。あの青い絵でね、はい、黒い影であのなんか泥棒3人組がいて、斧だけ真っ赤になってるのがある絵
で
ね。
はい、うん、そしてあらすじとしましてはですね、はい、ラッパ銃故障口つけをまさかに思った泥棒の3人組がおりましてですね、はい、その3人組たちがみなしごの少女とある時出会うんでございます。
あ、そう、なるほど。
その少女ティファニーちゃんが、お父さんもお母さんもいなくておばあちゃんとおじちゃんのところに行くんだったらあなたたちについていった方が楽しそう、
なんで
って言って、なぜか泥棒さんたちについていくんですね。
ついていく子供ってどんな子供だよ、
どんな子供なんだ、まあ、
パワフルだ、パワフル、
はい、うん、そしてその泥棒さんたちが盗んだ宝の山を見たティファニーちゃんは、うん、その使い道を尋ねるんですね、うん、これは何に使うの、
キラキラキラ、
ピカピカピカ、
何使うの、
キラキラピカがいっぱい、
使わないの、使わなかったら意味ないよねと言って3人組たちがいろいろいろいろしていくわけでございますね。
まあだいぶいろいろしたけど
だいぶいろいろ彼で走ってるけど、まあそんな話です。
まあ
基本ね、絵本ちょっと付け足してますけど、まあ、基本話の筋は絵本と変わってません、はい、まあトミー・アンゲラーさんってね、フランス人で今あのアメリカに住んでる人なんですけど、うん、まあ、フランスっていうかね、フランスとドイツの国境にあるアルザス地方って言って、まあ、昔からあの、ね、ヨーロッパがこうごちゃごちゃ揉めした時期に、うん、あのいろいろこういろんな国の領地になった場所で、だから、まあ、フランスでもドイツでもないみたいなことをこう自分たちは多分思ってる人たちなんだな、どっちかというと、はいはいはい、でもあの一番近いの大戦の時とかは、うん、まあ、ドイツになってドイツ同化政策取られたり、フランスにまた戻ったりとかして、うん、まあ、そういういろんなあの歴史を持ってる地域なんですよ、うん、でその地域の出身の人で、まあ、ちょうど1931年生まれでまだご存命なんですけど、なんでそういうなんかなんで自分のコミュニティとか自分はどこの所属なのかみたいなことに割とセンシティブな人なんじゃないかな、うん、だからこういうなんかちょっとお話もね、
3人組のお話もね、ちょっと
そういうところがあるね、だそういうのがちょっとあるんじゃないかななんて思います、うん、
なるほどね。
今まで何回ぐらいやったっけこのお芝居、
やったんだっけ、5回やってますよ、
5回やったね、
5回やったね、
竹ちゃんは、
俺は2回竹
ちゃんはそのうちの初めの2回だ、
そうそうそう、3回の予定だったんだけど2回、そう
3回目はね
目に持っていらっしゃる
いやいや3回目はお願いしたい、お願いしたいけど3回目ダメだったんだ、
ああそれ言ったら俺もだね、
それは先に予定が入ってたんだよ、だからそれで4回目はお願いするねって言ってたら、4回目はじゃあちょっとミッチェルにしようかって、
そう
ミッチェルになって、で5回目もミッチェルでやったんです、
う
ん、でまでそんな感じでした、うん、で一番初めでもあれだっていたから、オリジナルメンバーっちゃオリジナルメンバーでしょ、
そうそう、だから一番最初この作品を立ち上げるのに関わらせていただいたっていうのがね、
そうだよね、
そうそうそうそう、
何もないところから
一番最初、なんだっけ、演劇祭の時に来て、
そうそうそう、
でなんか泥棒学校っていう有名なね取り劇のね、はい、の
もう散々やってます、
すんごい問題作、
問題作いろんな意味で問題作辛いんだよ俺まあ俺ちょっと見せ場があるから頑張りますけど、ただね、本当にリアルに背負ってる、
すごいすごい売れてる作品、
あれはもうどこ行っても鉄板です、うん、
それと同じような作品を作るっていう企画でね、
そうそうそうそう、
3人組作ろうって言ったんだよね、
そうそうそう、で初めはだからあんまりそのなんていうの、無料でお試し支援会みたいな感じで確かやったんですよ、一番初めはね、
そうそうそう、
あ狭かったね
交流館で ね、
うん、まあこういうこと言うと交流館の人に悪いみたいな感じで、ちょっと悪いですけど、でもちょっとあのやるには狭かったんだ、あの作品やるには、
違うんだって、それまでにその前にそのあれだって装置が大きいんだって、
あ、そうだから、だからそれはさ、だからそれはだってさ、あれさ、持ち運びができる作品作ろうって大体いつもやるとき言うんだよ中島さん、そうそう、それをくせしてなんかでかくなるんですよとか、だからあれめちゃくちゃ
数も
物多いでしょ、
物多いですね、
なんかさ、いやそれ確かに一個重くないよ、うん、あのなんかあのなんていうプラダンで作る、プラダンじゃねえや、あのスタイロフォームで作った、はいはいはい、でも発泡スチロールね、塊でね、切り抜いて人形とか人とか作った、あ、まあ人形悪いか木で作ってるけど、重くないんだけどかさばるんだよ、だから
台とかね、
そうあれでしょ、台作ってるからね、もうだから重いんだもん、数だから持ち運び全然できない、でそれで交流館でやるって言い出して、あんな荷物どんだけ入れんのって言って、まあ、入れてギリギリでやってさ
まあでも支援会だからね、まあ試しにやってみようということで交流館に入れてみたんだよね、
そうそう、でさ、うん、まあお客さん来ないと無料でねやって、ね、全然告知もしてなかったから来ないと寂しいなって言って、街中ブラブラあのみんなで練り歩いて ね、始まる前に練り歩いてやったらさ、すごい想像以上にお客さん来ちゃって、 て。めちゃめちゃ来たよ。めちゃめちゃ来た。今までの多分交流館でいろいろやったイベントの中で一番入ったよ。
ちょっとね、危機感を感じた
もん。だってやってるのかこれ。だってで、しかも僕たち見てる人は分かると思いますけど、大きい武器割とぶん回してるんですよ、ボンボンボンボン。あれね、ほんとああいう大きい武器、また愚痴になっちゃうけど、ああいう大きい武器とかね、まあ、散々動かしものを作るんだったら、軽くね、作ってくれるはずなんだよ。でも重いんだよね、あれ。だからさ、ぶん回してるから丈夫に作んなきゃいけないって考えてくれたんだろうけど、でも丈夫と重さを両立して初めて、赤羽音体、まあ、そのうち呼びますけど、うちの赤羽音体が、赤羽サブローさんが、ね、サブローさんがね、だから、重く作っちゃって。大変だよね、あれね。
さっきからね、愚痴しか言ってない。
よくなるんだよ。だよくないな。でも楽しんでるよ。
楽しんでる。いや、すごくね、これはね、いい作品なんだよ、ほんと。俺ね、外でも行ってるもん。
たけちゃん、すごい宣伝してくれて
るし。最近、これ、子供向けの演劇なんかよくやるようになって、いや、鳥の劇場のね、素敵な3人組はすんごいいい作品ですよって、もう、ほぼ2回ってるから。
ありがとうございます。
いや、ほんといい作品だと思うもん。だって俺出てって泣いちゃうもん。
はい、そう言ってたね。最後でしょ。
最後ね、なんかね、子供たちがね、わーってね、舞台とかに来てくれると思うね、なんか。って泣きそうな
見たことのある方はご存知かもしれませんが、最後にちょっとね、子供たちに参加してもらって、まあ、大人もいいんですけど、子供、基本子供たちにちょっと参加してもらって、ちょっと、ってやってもらうんで、それでなんかこう、その成果みたいなものをね、僕たちがね、泥棒、最後3人組泥棒がほーっと出てきて見て、
わわってね、
ちょっとね、死んじゃったね、ベーコンみたいなのが出てきて、って見ると、確かに泣くよね。
あれいいよね。
ちょっとうるっとくるよね。
で、これどこでやるの、どこでや
るの。それどこでやるの。
あ、そうです、まずですね、11月に広島で上演します。
いやー、
広
島だ、別に株間じゃないけども。
11月のいつ。
11月の26日日曜日、14時開演で、会場が広島市東区民文化センターホールです。
割とこれ真ん中だね。
そうですね、
街中
です。で、チケットが、親子ペア券が3,000円、これは前売りのみです。で、大人が2,500円、子供が3歳から小学生まで1,200円です。で、当日はそれぞれ300円増しですので、お気をつけください。
でもこれ親子ペア券やたら安いよね。
絶対それお得じゃん。
早めにどうぞ。
早めにお願い
します。でもこれ、あれ、親子劇場に呼ばれてんだよね。
そうです、そうです。
会員じゃないと見れないんじゃないの。
いや、でもこれ今回は一般の方でもご覧いただけますので、広島市東区民文化センターの窓口か、NPO 法人子どもコミュニティネット広島っていうところにお問い合わせお願いします。で、電話番号が、東区民文化センター窓口が 082-264-5551、NPO 法人子どもコミュニティネット広島は 082-231-8015 です。お願いします。
はい、はい、ね、広島でしかやらないの。このラジオ聞いてる人全然見れないじゃん。
関係ないよね。
かなり遠いよ広島。結構遠いよ。
実はですね、倉吉でもやります。
イエーイ。倉吉見えすいたまえ組だ。
倉吉は、鳥取中部応援プロジェクト家族で見よう素敵な3人組という名前になってまして。
なんかいろいろ突っ込みどころがある。鳥取中部応援プロジェクトってなんだ。
そうだ、これはですね、去年の鳥取の中部の震災の後の復興と町を応援しようという気持ちを込めた公演です。で、家族で見ようということで、普段なかなか家族で演劇を見に来れないような人たちにも見ていただけるように、なんとですね、無料で。
マジか、無料か、
すげえ。大人の方も子供の方も無料で、
ね、皆さん無料です。
結構お金かかるもんね。全部無料なんだ。
はい、無料です。
太っ腹ですな。
だって広島の声なんか3,000円とか、安くも3,000円かかるでしょ。
そうですね、かかります。
あ、すごい。
鳥取の方は安く見て。
誰でもポンポン見れるのこれ。
これがですね、応募が、まあ、ちょっと方法がいつもと変わってるんですが、はい、応募はがきがチラシについてます。で、そこに、ご住所、お電話番号、観劇の希望人数、あと全員のお名前と年齢、お子様の場合は学校名まで書いていただいて、切手を貼らずに送れるようにしてありますので。
あ、そこも無料だ。
そこも無料です。
ただジャキジャキ切って、
切って書いて、ね、ポストに入れていただければ、こちらに11月12日火曜日必着で送っていただければ、こちらで抽選させていただいて、
それで抽選なんだね。
いっぱい来ちゃうかもしれない
ね。そうですね。で、当選者へのハガキ郵送で発表とさせていただきます。
なるほど。
で、日時がですね、12月の8日金曜日18時半と9日土曜日14時の2回です。で、会場が倉吉未来中心のショーホールです。
はい、
なるほど。
はい、
無料だってことは託児とか字幕とかないの。
あります。
いやー、
もちろん。
すごいじゃん。
もちろん
託児
も日本語字幕も英語字幕もやります。
英語字幕。
そう、あ、はい、今年度からね、英語字幕うち頑張ってつけてんだよ。
はい、
そう、頑張って頑張って、はい、まあそもそもでもね、うちらあんまり喋ってないよね。
まあ、ね、あの何の字幕を出すかっていう話、ね、
そうそう、うちらあーうーとかキラキラピカピカピカピカピカピカとか言ってもね、結構ね
どうやってんだろうね、
動物的に、あれはどう字幕で表現する
んだろう、ティンクルティンクルですかね、
あの英語字幕はどうなのか、日本語字幕は書かれてもわかんねえな、あれな、
あれでもあれでしょ、その
はい、
チラシがないとダメなんでしょ。
あ、そうです。そもそもチラシしたらでもどこで配るの？
そうなんですよ。今中部応援プロジェクトなので、うん、中部中心に中部の小学校、中学校、高校、あと幼稚園とかは全校配布したりしてるんですけど、うんうん、東部西部が、
うん、そうね、これ聞いてる人ね、
そうなんです
よ、そうなんですよ、
どうすんの、
どうすんだよ、まっちゃん
言ってくれて、なんかね、
そうですね、鳥の劇場に問い合わせていただければもうハガキ送りますので、
おーやった、
おーやった、
はい、ぜひ
太っ腹だ、至れり尽くせりだ、
はい、見たいけどチラシが手元にないよっていう方はぜひご連絡ください、う
ん、この近くだともらえないの、
この近くだと、東部だとですね、あのトリギンのホールに
来たよ、ト
リギン文化会だ、
これが流れている若狭街道を県庁までバーッとぶっ飛ばしてちょっと手前からちょっと曲がった、
うん、ちょっと曲がったところに入っていただいて受付でチラシ
くれと、チラシ俺にチラシをよこせと、
素敵な3人組のチラシをくれ
って言えば大丈夫なん
で、ね、はい、それ大丈夫、
なるほど、鳥の劇場一応言ってた方がいいね、
はい、お問い合わせ先、鳥の劇場は、郵便番号689-0405、うん、鳥取県鳥取市鹿野町鹿野1812-1、うん、電話ファックスの方は0857-84-3268、ホームページは www.birdshelter.org、うん、メールは info@birdshelter.org までお願いします、
うーん、じゃあぜひ皆さんお越しください、
は
い、
ね、本当にどんどんどんどんハガキ送っちゃうよってね、
そうですね、
タケちゃんはさ、
何、
タケちゃんまだこれ3人組はまあこれから稽古ですけど、タケ、うん、ちゃんは今他にもやってることあるよね、
今ね、だって俺たちの声がこんなにガラガラになってるのは
まだ別の稽古してるからなんだよね、うん、実を言うと、そうそう、何の稽古してるの、
老貴婦人の訪問っていうね、
来ましたよ、
あれこれどこでやんだっけ、どこでやんだっけ、これ
これはですね、はい、11月10日に中国で行われるベセト演劇祭で上演します。
やったー、中国演劇よー、これ先月話したよね。
そうですね。
そう、はい、のためにタケちゃんはね、だからね、ずっといるんだよ。
1ヶ月ぐらい鳥取に。ね、
そうね、お世話なりっぱなしだよ。
いやいや、こちらこそ、タケちゃん家族がいてね、子供3人いるのにそれを置いて来てるからね、申し訳ないんだよね。
ほっぽり出してって言うな、お前。
失礼だ、お前。
ほっぽり出してはいない。
まあ、確かにほっぽり出して
る。嫁さんはほっぽり出されてる。思ってると思うな、まあね、多分嫁さんはそういう時頼りになるけど申し訳ないよね。
まあね、でもちょっと家を守ってもらってね。
そうだね。
うん、そうそう、ちゃんとケアの電話とか入れたりしてね。
そう
だね。
そうそうそう。竹ちゃんよく電話してるもんね、劇場でね、スカイプとかしてるね。可愛いんだよ竹ちゃんの声。
するよそれは。
すごい。
する。大事だよそれ。
そうですね。
そういう生活習がしないと思ってるだろ。
はい。
でもそういう生活だってあるんだよ。俳優だって。
神様に近い存在か。
出てきた。国石の昔見てた芝居に出た人はみんな神様発言で、タケちゃんもだから初めてね、タケちゃんが初めてうちに客したのは釣りを鍛える話ですけど、うん、それも国石さん見てたみたいですけど、まあ、だから神様
に
見て
た
で
しょ、
はい、あ、なるほどね、
はい、
でも覚えてなかったんだろ、ええじゃねえよ
いやでもそうだって思いました、
赤い鼻つけたりいろいろつけてたから
まあまあね、ちゃんとした顔は出てなかったから
さ、はい、
そうそう
ちゃんとした顔はあったん
だけどどんな顔やっちゅうねんね、
まあ、じゃあ CM です、
はい、
鳥の劇場って何なの？
鳥の劇場は鳥取市鹿野町を拠点とする劇場の名前でもあり、劇団の名前でもあるんです。
鹿野だけでなく県外海外いろんなところでお芝居やワークショップをやっています。
おかげさまで今年で11年、
いつも見に来てくださる皆さんありがとうございます。
まだ見たことのない皆さんお待ちしてます。
こんな面白いところが鳥取にあっただか
と思っていただけるよう、これからも盛り上げていきますよ。
鳥の劇場、
それではお便りのコーナーです。
イエーイ、
トゲちゃん来てるのかな。
はい、来てます。
やった
ー、ラジオネームグミおじさんです。
やったー、グミおじさん、ごめん、まだステッカーつけてない。
ありがとうございます。
毎度来てくれてるの？
はい、毎回
もうずっとあの初めから来てる。
ヘビーリスナーです。
ヘビーリスナーです。
グミおじさん以外からも来ないの？
来てます。来たことあるよ。
来たことあります。もちろんこ
そ。ちゃんとお悩みも解決した。
はい、
やりました。
やりました。はい。では、グミおじさんからですね、すっかり寒くなりました。
寒くなったね。
寒いです。
寒いな、嫌だなと思っていたら、その時台所から物音が聞こえるんですね。
何？何？
鍋が煮えてたんですよ。
なんだい？
なんだよ。なんだよ。
はい、ちなみにおでんは鍋なのでしょうか、ただの煮物なんでしょうか。斉藤さん、国石さん、松本さん、お鍋を囲む団らんを即興していただけないでしょうか。
何、二個消化消化団らん。
欲張りだね。
てかおでんは鍋でしょ。
鍋だよ。
煮物です。
はあ？
だって。
なんで？
だってあの全部一回器に入れて、
そうですよ。
いや、うちはちゃんと食卓には鍋に入って出てきて、
うちも鍋に入って出てきたよ。でっかいでっかい土鍋だ。その時しか使わねえでっかい土鍋で。で、2、3日ずっとそれ消費し続けたもん。
そうそうそうそう。ね。
ね。だって第一、皿で出てきたら自分の好きな具食えねえじゃん。
いや、もう、それは。
当てがえられた。
当てがえられ
た。当てがわれた。
当てがわれた。
食べられない。
しかも決まってんだ。自分が食べるものはこの5つとかでも決まってんだ。
いや、もう、母の食べさせたいものを、
装っておくんで。ああ、でも君の母ちゃんそんな感じある。まあ、君の母ちゃん会ったことある。
でも絶対さ、鍋の中から自分の好きなものを、ね。
そうね、食べる順番だってあるじゃないか。例えば2個食べたいとか、だって、いや、それで、さすがにね、卵とかばっかり食うなとかそういう話になるよ。いっぱいないから。でもさ、そうは言ったって、なんか、悲しくないそれ。
悲しくないですよ。鍋だって思ってないんですもん。
うん、煮物だから。
はい。
肉じゃがとか。じゃあ、鍋の楽しさを教えてあげる。
どう言ったらいいの？
じゃあ今度鍋やったらいいん
だよ。あ、おでんで鍋ね。そうだよ。だって俺は絶対鍋。
でもさ、鍋って思ってないんでしょ？
鍋は煮物ですよ。
だってじゃあちょっと待って、煮物ってことは他におかず出てくるってこと？
出てきますよ。
出てきますね。
あ、そうなの？だって、おでんの時はおでん以外に出てこないもんだよ。
ご飯、味噌汁、サラダ、おでん。
味噌汁が出てくんの？
マジか。
味噌汁？
つく時ありますよ。
あ、ありえない。
味噌汁は
あんまありえねえな、それ。
だって鍋だもん。
だっておかずですもん。
もうまあ、そう言ったらそう
だよ。そう言ったらそうだよな。
おでんだけはなかった。
おでんだけは絶対ない。
ないない。
うちおでんだけ。
おでんとご飯だけってこと
です。なんで
だ。いや、ご飯ない。
あ、そう、ご飯もないって言ったね。でも俺はご飯は、うちはご飯はあった。でも基本ご飯でもおでんだから。なんか他に変な具とかあんの？だ西と東は結構違うよね。竹ちゃんも東、俺もともと東京出身だし、竹ちゃんも東だから。
あ、ちくわぶって何なんですか？
ちくわぶ。
ちくわぶ美味しいじゃん。俺好きだよ。
あれなん、なんか、
じゃあまあ分かる分かる。それ言われるよ。で俺もうちの初めにおでん入ってなくって、給食にちくわぶ入ってて、これうめえって言ったら、まあ、子供好きなもんだよ、あれ。で、だから、うちの入るようになったけど。まあ、私そんなもんだよ。食ったことないの？
鳥取県なんかほとんど売ってないですもん。端っこにすんごい追いやられてますもん。
あ、イオンとか売って
る。でも売ってんだ。
あ、一応売ってます。
イオンとかでも売ってるよ。
売ってるけど、端っこに追いやられてます。
まあね。
もう、アゴちくわとトフちくわの大活躍なん
ですよ。あと、はんぺん食わないんでしょ？
はんぺんもダメない。
はんぺんも西の方食わないっていうね。広島出身の友達が来たもん、はんぺん食ったことない。何あれってさ。
そうそう。
おでん入れるよね、絶対ね。
入ってる。
あれと膨張したおでんがふわふわ浮いてるよね。
そうそう。おでん、膨張した
おでん。
膨張したおでん。全体が
膨張したおでんは。
お前間違いだ。はんぺん膨らむじゃん、こうやってパンパンに。フォーバーに膨らむ
の。
他なんか、
あと牛すじ入ってますよ、こっちは。
あ、ないわ。
まあ、牛すじは入って
ます。まあ、わかるけど、東京では入ってません。
牛すじ入ってないと俺も絶対ダメ。
コンビニとかでね、なんかあるから、
まあ、そういう存在わかんない。すじって言うと、練り物ですじってあるんだよ。だけど知ってる？
え、何？
すじって練り物。
知らない。
俺あんま好きじゃなかった。なんかね、あのね、何か俺わかんないけど、この間調べたら、サメのすり身にサメの軟骨入れて、なんかね、コリコリしてる、なんか軟骨が入ってるね、あるんだよ。焼いて食ったりもしたけど、なんかまあ大人の味なんだよ。ちょっとあんま子供好きじゃん、俺。なんかうちさ、あとつみれとかさ、そういうなんか、割とうち親父がね、食の権限握ってたわけ。だから割と、なんか渋い味のものが結構入っててさ、なんか俺あんまり嬉しくなかったんだよな、すごい。
あれだ、じゃあの、あれだ、イワシはんぺんとかもダメだ。
イワシはんぺん、そんなもんあるんですか？
静岡に
は
ね。
黒
はんぺん。あれか。
まあ練り物だね、はんぺんっていうか。あれはなんかちょっと東のもん、静岡って東西？微妙だな。
微妙なんだよね、あそこね。
あそこまあ独自の文化になってるもんね、ちょっとね。そう。でもあのはんぺん聞いた時さ、はんぺんと思わなかった？たけちゃん。
そう。まあね。
だってはんぺんってあの白いふわふわしてるもんじゃん。
そうそうそう。
あれ練り物だよと思わなかった？
練り物だよね。
ふわふわしてないんですね。
してない。なんか、さつま揚げのイワシの味が濃いみたいな。
黒いだから黒いさつま揚げみたいな。
美味しいは美味しいよ。
そう。でもまあ大人の味だよね。
あれはまあ子供好きな味じゃねえだろうな。
子供の頃から食い慣れしたら
ね。でも静岡の人はあれをあのおやつに食べるらしいよ。子供とかも。
ああなんか聞いたことあるし。
うん、静岡の話になっちゃったね。
なんかなんで静岡って言ってるの？なんで静岡になったの？
まあいいわ。
まあいいわ。
はい、はい、おでんのだお鍋の団らんの即興します。わーまあお願いに行きたいよ。
もう急だわもう。
たけちゃんたけちゃんお鍋作ったよ。はい、たけちゃんの好きなもの入れたからいっぱい食べて。
え、何これ。いや、俺の好きなものってお前知ってんの？
え、たけちゃん好きなものこれダメ？
違うじゃね。お前何さ、ロールキャベツとか入れてんの？
だってたけちゃんロールキャベツ好きだって。
ありえなくない？鍋にロールキャベツとかありえなくない？
そんなことない。
なんでなんでそれ、なんでこんな濁ってんのスープ？
ごめん、いやごめん、私不器用だから。たけちゃんごめんね。
いや泣くなって。
ごめん、
いいから酒出せよ、酒出せよ。もう
ごめんごめんね、たけちゃん。じゃあ、あのビール持ってくる、ビール買って。
バカ野郎お前。鍋には熱かんだろ、決まってんじゃないか、バカ野郎。
だっていつもタケちゃんビール、俺はビールはなんていうから。
鍋には熱く、このバーン。
タケちゃん、ごめんなさい。
で、こんなんでいいのね、こんなんでいいの。
だんだんだ、だんだん。
どこがだんだんですか、
知らない
。だんだん、怖い怖い怖い怖い。
こういうだんだんだってあるよ。だんだんだ、だんだん、だんだん。
どうも皆さん、こんにちは。マギ家十五代目当主、マギ、筆の神でございます。どうぞよろしくお願いします。
今回もやってきました、マゲ筆の新先生のマゲが解決コーナー。このコーナーはマゲ筆書道家のマゲ筆の新先生が皆さんのお悩みを漢字一文字で解決します。
今月のお悩みは
ないです。
うわー、なんてことだ。そんな月もあるかもしれないと思ってではないのか。
おそこにいるのは榊原武史さんでありませんか。
ご無沙汰してますね。
聞くところによると、はい、榊原さんは大変最近大きな事故をされたと聞いておりますが、
はい、あの5ヶ月前にあのバイクで事故りまして、
はあ、
あのタンクローリーに突っ込んで、
はあ、
あの全身11箇所骨折。
11箇所骨折、それは大変だ。
わかりました、私の書で榊原さんにエールを送らせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よ
し、
よし、いや
ー、なんすごい、
いやー、
チャーリー、チョンチョン、
今回すごい、炭の量多いね。炭の量多い、隠すのも多いんじゃない。いやー、おー、
ちょっと、ぼーちゅってね、ぼーちゅってね、
ぼーちゅってね、
ぼーちゅってね、
ぼーちゅ
ってね、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ボギー先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
チタンだって。
チタン。あね、すごいね。チタンって金辺に太いって書くの。
らしいよ。らしいよ。すごいね。チタンなんて漢字もあるんだよ。
知らなかった。
へぇー。てか、タケちゃん、チタン入ってるの？
入ってる、入ってる。
両足に
ね。両足に入ってる。両足の膝から下の部分に、ぶっとり入ってる。
ぶっとり。この前俺ね、映画でね、あのコメディ映画で、うん、なんかね、銃に撃たれた人が、うん、その中の入ってる骨、その人もチタンが入ってて、うん、あの、コーンってその弾が跳ね返って、うん、撃った人に当たって撃った人が死ぬってコメディ見たんだけど、そういうのあり？
ありえないね。俺のは、あの、骨の中入ってるから、あの、せっかくできた骨が砕けて
る。砕けてる。
砕けて
る。パンパン。ああ、それ痛い。
やだな、やだな、それはやだ。
はい、そんな大事故をした榊原さんに対するエール、曲げ筆の新設に解決してほしいお悩み、劇団へのメッセージ、この番組へのメッセージ、広く募集しております。
もうしばらくこれいるからね。
はい、お便りの宛先は、
はい、郵便番号 689-0405 鳥取県鳥取市鹿野町鹿野 1812-1 鳥ラジ係までお願いします。
メールは
ラジオアットマークバードシアター .org までお願いします。
ホームページは
www.birdshelter.org です。
はい、でまあ、さっきも言いましたけど、鳥の劇場としてはこれから中国に行って、
はい、
広島倉吉と鈴木さんに見やると。
はい、
そうですね。
まあ、たけちゃんちょっと長くなりますけどお付き合いください。
はい、しばらくよろしくお願いします。
じゃあこんな感じで終わりです。ごきげんよう、さよなら。斉藤秀明でした。
国石桃香でした。
松本智彦でした。
榊原武史でした。
さようなら、ごきげんよう。